4月13日火曜日、今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。久しぶりに雨だなという感じで、あります。今日降り始めはもう降って
るところ、もうすでにですね、レーダー見てみますと関東地方ところどころで雨が降っていて、お昼前には広い範囲で雨が降りそうですね、今日一日降ったり止んだり繰り返しそうなので、お出かけの際雨が降っていなくても傘をお持ちになった方が良さそうですね。
お気をつけいただければと思います。今日は新聞各紙来ましたけれども、はい、やっぱりスポーツ新聞はもう松山と、
そうですね、もう素敵な笑顔が一面を飾っていて、なんかデイリースポーツはですね、デイリーの伸ばし棒のところにグリーンの
グリーンジャケットだと、
ジャケットがイラストとして載っていたし、
ね、そしてゴルフボールと、
はい、
昨日番組をやりながらもですね、番組やりながらだとね、見ることはそんなできないんですけれども、はい、そうは言ってもスタジオの中にこうテレビがあって、こうチラチラ見ながらなんですけど、これをですね、そのまんま言ってしまうと権利関係上いろいろとややこしいことになるんで、
はい、
おっとかうっとか言いながらも、とかね、あと、外したとかを、こうやりながらですね、心の中で叫びながら放送
をしてます。すごくそわそわしてましたよね。
でもさ、ツイッターのタイムラインなんか見ててもさ、
はい、
皆さんつぶやきながら松山の実況をしてるみたいな感じで。
そうなんですよね。そのトレンドに上がってる言葉もそのゴルフに関連するワードが多くて、イケポチャとかすごい出てきたりしてたので、
うちの番組のタイムラインなんか見てても本当なんかね、ニュースのことつぶやいたと思ったら、あ、松山みたいな、最後までハラハラさせられましたけれどもね、結局番組が終わった直後ぐらいに、ね、松山英樹選手最後は、折り返しのパットで沈めてというところでしたけれども、優勝おめでとうございます。
おめでとうございます、ね、
で、ゴルフというとですね、どちらかというとね、もちろん若い人もたくさんやってるんですけれども、中高年の方々も含めて親しまれているということで、新橋のニュー新橋ビルに行ってきてですね、どういう盛り上がりだということで、あそこもゴルフ用品店がいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
やっぱり目ざといですね。もう、セールをですね、やるとか。
本当ですか？
やっぱりね、松山さん、住友ゴムの昔ダンロップでしたけれども、クラブとか、道具を使ってるということで、それ、松山が使ってるのと同じもんですよ、とか、ね、同じ、ポロシャツをですね、前面に押し出してみたいな、やっぱ目ざといなと、商売ってものはこうじゃなきゃいけないんだなというですね、非常に気を見るに敏だなという感じを受けまして、で、ついでなんで、そっからですね、恒例のチケット屋巡りを、というのもですね、昨日ほら、松山さんの優勝ってのはもちろんセンセーショナルな話題としてありましたけれども、一方で、各地一面の方だとかでも報じているのが、新型コロナまん延防止等重点措置が、
はい、
昨日から始まったと。これによってですね、やっぱりチケットの値動きっていうのもまたまたいろいろあるのかと。一応はね、都知事も含めて、不要不急の移動だとか、あるいは感染が拡大している地域への移動はやめましょうねというような、ことをですねやっていたので、何かこう影響あるのかなと思って見ていたんですけれども、はい、結論から言いますと影響ないなと。
影響ない、
やっぱ思い返してみると、去年のこの時期って緊急事態宣言が出て、でそれで結構旅行はね制限というようなものがあったので、空気の中でね、例えば東京から大阪までの新幹線のチケットが期間限定だけど1万円割るみたいなものが出てたりとか、おーとか思ってたんですけど、昨日に関してはですね、1万円を割ってくるのはね、せいぜい静岡浜松あたりまでで、名古屋まで行くと1万ちょっと、大阪まで行くと1万2千円、正規で買うより安いんですけど、でもやっぱそこそこいつも通りの値段だなと。で、航空券のですね、株主優待券、正規料金の半額で買えるぞっていうチケットですが、あれも、だいたい1500円前後というね。一時期700円まで下がった時に、やっぱ ぱり買ってなかったと思うんだけど、はい、あそこよりは確かに高いんだけど、ただいつもこの時期だと2500円から3000円ぐらいで売ってることを考えると
ですね、詳しいですね。
そうそうそう、あれもういつも目の皿のようにしてね相場を見てるからね。やっぱそう考えると、まあ値段は下がってはいるけれども、まあ落ち着いてはきてるなという感じで、うん、まあね、電車の中なんかを見てもあんまり変わってないなというのを見ると、まあ皆さんコロナとの付き合い方っていうのをだんだんと上がってきてんだなと。で、あと野球のチケットもね、
はい、
今日から中日3連戦ですけども、
そうですね、
出てたね。やっぱり
やっぱりそうですか。
まあその辺も含めてですね、落ち着いているなという感じが非常に分かって、まあ、興奮したのはゴルフショップだけだなというね。
しかしなんか飯田さん、その新橋のチケットセンターを見に行くのがだいぶこう習慣になっていて、ええ、なんか飯田ウォッチャー調査っていう感じがしますね。
いやそんなことはねやっぱ皆さんのね、この商売をされてる方々のこの感覚っていうのをやっぱ鋭いなと思ってね、ええ、もう行くたびに勉強させられるという感じですんでまた何かあった時にはフラッと行こうかなと。お前サボ持ってんだけだろって話なんですけどねあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー代表取締役 SBIFX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。6時半過ぎからご登場いただきます。まずはマーケット、この動き、足元に関して、そして7時台はまず新型コロナワクチンの接種開始、高齢者向けですね。それから日米首脳会談、今月16日と正式に発表がありました。そして東芝の買収について、さらに中国のネット通販大手アリババ、制裁金が課されるということ、そしてアメリカのケリー特使が中国訪問、環境問題というあたりも取り上げていきます。ここが気になるです。スタジオには朝刊各紙入ってまいりました。まあ、昨日がね、休刊日だったということがあって、週末のニュースも含めて、まあ、ちょっとね分厚くなっているところもありますが、朝日新聞ワクチン高齢者接種開始、読売新聞ワクチン高齢者接種開始、それからコロナに関して、東京新聞高齢者ワクチン接種開始完了時期見通せず、さらに産経新聞は迫る第4波病床逼迫ということで、まあ、コロナの話ではありますけれどもちょっと角度を変えて帰ってきております。で、そんな中ですが、まあ、コロナに関しては、ね、後ほど7時台、今日のコメンテーターのジョセフ・クラフトさんとともに、また深めていこうと思っております。で、毎日新聞一面トップがヤングケアラー中2の 5.7% ということで、ヤングケアラーという、言葉が出てきました。これ家族の介護や世話をする子どものこととなっております。で、これをめぐって政府はですね、12日全国の教育現場に対する初の実態調査の結果を発表したということで、公立の中学校の2年生のうち 5.7%、 およそ17人の1人だから、そう考えるとクラスに1人ないし2人ぐらいいるのかという感じの、まあ、おしなべての、ね、平均では、なりますが、それだけの人数。そして公立の全日制の高校の2年生のうち 4.1%、 およそ24人に1人が、世話をしている家族がいると回答したということであります。まあ、世話をするといってもいろいろで、まあ、親御さんだとか、あるいはおじいちゃんおばあちゃん体調崩されていて、で、その方の介護をするであるとか、あるいは収入源が断たれてしまうないし、かなり細ってしまうということがあって、まあ、高校生なんかそうですけれども、その部分をバイトなどで、補うと、いくつか掛け持ちをしてというようなことで、自分の時間であったりとか勉強の時間がなくなってしまうというようなですね、ことが指摘されております。で、これ朝日新聞などもですね、まあ、これヤングケアラーについてっていうのは社会部を中心として、まあ、かなりいろいろとこう取材をして記事にもしてきたということがありますんで、まあ、改めてですね、社会面などで書いてますけれども、このヤングケアラーについて、ある、ね、今大学に通ってる方のこうエピソードを書いてますけれども、まあ、高校時代などもずっとこう子供というか妹や弟の世話であったりとか、あるいはご飯を作ったりとか、バイトを掛け持ちしたりとかいうことで、元々の志望校であった、まあ、国立大学を諦めざるを得なかったと。で、次第に入って私立の大学で、担当の、まあ、教授に相談をしたときに、まあ、いろいろと助ける手というものはあるんだから自分一人でしょうがなくてもいいんだということで、そこで紹介されたのが、まあ 給付型の奨学金であったりとかいう話でありましたが、まあ確かにですね、そういうこう、まあ道具立ての部分というのは、まあいろいろあるかもしれないと、まあ特にこのコロナで、まあバイトをして学費をこうね、出していたような人たちが、そのバイトがなくなってしまって非常に困窮しているという話の中で、非常時の貸し付けであったりとか、あるいはね、働いてる人本人が申請するという形で、一時金が出るというような仕組みもあるんだということをこう番組で紹介したときにですね、学校で、まあ、スクールカウンセラーをやってらっしゃる方、まあ、その方は確か大阪で、通信制の学校のスクールカウンセラーやってる方だと思ったんですけれども、いろいろ制度があってもそれに対してそこまでアクセスができないという、特にね、若い子たち、高校生だったりとかの場合はそこまでアクセスができない、もともとあることを知らないと、そうすると申請ができないんだと。で、あとは申請が非常に煩雑で、まあこれはね、実際今やってる方人たちの話なんか聞いても、実はその働いているところの社会保険の番号が必要だったとか、後からいろんなこう追加のものが出てきて結局諦めてしまうというようなこともあるんじゃないかという指摘があって、その辺まず制度へたどり着けない人にどう手を差し伸べるのか、のスクールカウンセラーの方もおっしゃっていたし、まあいろいろ新聞でも指摘があるんですけれども、スクールカウンセラーの部分は学校にいるので基本的に文科省の管轄であると。で、一方で福祉全般を担うのは厚労省の管轄であると。で、お国の省庁が違うとそれに従って下にぶら下がってくる形の、市町村の担当部局も違うので、ここの橋渡しがなかなかうまくいかないと。あるいはお母さんがこう介護が必要だったりすると、そこへ向けての福祉の手立てっていうのはあるんだけど、じゃあそれを子どもから SOS が出て、学校側からそれをやろうとすると、福祉部局があまり前向きでない対応がしているというようなことが出たりとかですね、いろんなところにこの縦割りで、風穴に、スポットはまってしまうという事例が今回のこのヤングケアラーに関しては多いということが指摘されております。この辺をですね、子ども庁で一気通貫にできるのかというあたりだとか、もう早くも、その辺の既得権の足の引っ張り合いとか綱の引っ張り合いが起きているという記事も今日政治面などで、産経などが報じておりますけれども、まあ結局そこで苦しむのは子どもたちであったりとか困っている家庭であるということを第一にこう柔軟にですね、動かすことはできないのかっていうのは、まあ結局それは予算が全部目的に紐づいているというところがあるので、こういうことが起こってしまうとこういうこともあるし、そもそも予算が足りないところで福祉予算だとかっていうのは削れ圧力が非常に強いと、これ省庁の強さ弱さにもよるんですけれども、そういうところもあるんじゃないかと思いました。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は2度目のご登場です。経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー代表取締役、 SBI FX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まずざっと参考までにプロフィールご紹介いたします。1964年に日本の生まれ、お父様がアメリカ海軍でお母様が日本人と、5歳でアメリカ、8歳で日本、中学はアメリカ、高校は日本、大学はカリフォルニア大学バークレー校のビジネス学科ご卒業と、日米を行き来されて、来られた。そして、1986年にモルガンスタンレーに入社され、翌年、日本支部に赴任され、為替債券トレーディングの共同ヘッドなど管理職を歴任されました。ということで、まあ、経済アナリストとしてニュース番組などにもご出演されていらっしゃいます。まずこの足元の経済について、まあ、昨日の日経は入り口は上げて始まりましたけれども、その後まあ下がったと、200円余りの安値ということになりました。で、ダウ平均も55ドルほど下げたということだそうですが、まあ年明けから、年明けとか年度が始まって、まあ、2週間ぐらいが経ちました。どうご覧になってますか。
まあ、昨日において言うとアジア株が全体的に弱くて、うん、はい、でそれに引っ張られた感じ、あとやっぱりこのまん延防止、措置が適用して、はい、これがゴールデンウィークにかかってしまうと、なのでやっぱり経済回復が少し、はい、当初期待してたほど、まあ、ちょっと遅れるということから、まあ、売りが 集中したということなんですけど、まあ、あと後ほどでお話しされるかと思うと、やっぱりこのワクチン普及、はい、アメリカとかイギリスみたいに、その接種が進んでる国の株価は、
はい、
相対的に、アウトパフォームしており、日本みたいにちょっと遅れてる国は、
はい、
ジリアス感というか、まあ、出遅れ感が、目立ちますね。
まあ、アメリカのダウ平均、まあね、12日は下げましたけれども、先週末は最高値更新と。
連日の高値更新ですね。
まあ、それっていうのは、まあ、ワクチンで相当やっぱ強気に、なっている。
先月の雇用統計の数字が非常に堅調で、はい、でやっぱりワクチン接種によってその雇用が回復、急速に回復している見込み、などがありますので、はい、そういったデータがですね、今月からより鮮明に出てくるというふうにマーケットでは期待されてますので、やっぱりそのワクチンの観点からすると、日本株対アメリカ株って言えば、どちらかというとアメリカの方が、目先は期待できるということだと思いますね。
ヨーロッパに関しては、その特に、まあ、大陸ヨーロッパの部分でワクチン接種が遅れてる等々と、はい、まあ、結構内部からも批判が出てるという話がありますが、株式相場の影響としてはどうですか？
まあ、ヨーロッパも当初はすごい期待があったんですけども、変異株の感染でまた広がってロックダウンとか、
はい、
だからちょっとやはりそこはワクチンも、まあ、イギリスとかに比べると遅れているということで、まあ、そこで明暗が分かれている感じで、ヨーロッパもちょっと今足踏み状態ですね。
そうするとそのワクチンの、まあ、普及度合いというか、まあ、日本としては、まあ、これも後ほど出てきますけど、やっぱ国産でなかなかできないっていうのは痛いところですか？
ですね、これ2つの要因があって、政府もね、ちょっとそこでのメッセージ発信がね、ちょっとおかしいなと思うのは、やっぱり供給は大事ですね。で、いくらワクチンがあるのかと、ただ日本の場合、ここがアメリカとイギリスと違うんですけども、そのワクチンを打つ医療関係者の数が圧倒的に少ない、はい、でなんでアメリカとイギリスでこれだけワクチン接種ができるかというと、はい、イギリスの場合は、一般のボランティアが研修受けて打つ、それからアメリカでは薬剤師というか、薬局で打つ、
はい、打てる、
だから医師じゃなくても、打てるっていう、ここが日本と一番の違いですね。
今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。ワクチンについてですね、フランスからメールもいただきました。50歳の女性の方、プチラパンさん、先週金曜ファイザーのワクチンを接種しました。オンラインで、予約をし、指定時間の少し前にワクチンセンターに行くとすぐに入場できました。担当ドクターと簡単な面談の後、看護師さんに接種してもらいました。注射嫌いですが痛みも感じずでした、というふうにいただいております。まあ、フランスの場合は看護師さんなのか、まあね、国によっていろいろこうありますけれども、アメリカの場合は薬剤師さんでも。
薬剤師さん。これの理由は、はい、全国どこでも薬剤局っていうのは、お店はあるんですよね。でないと、はい、アメリカ広すぎて、なかなか、その接種する場所とか確保するのだから手っ取り早いのは、
はい、
平時ではやりませんけど、こういった有事の時は、
はい、
とにかく一番便利な、まあ、コンビニとか極端な話で言うとね、そういった近所にある場所で、
はい、
打つと、それも、医師じゃなくて看護師じゃなくても、薬剤師でも打っていいということで、実はアメリカはですね、1日400万人が400万回接種してるんです。
1日400万回。
日本の場合は医療従事者400万人に対して3月から打ち始めてますが、未だ1割しか
打ててない、
受けてないということなんで、まあ、そこが日本のいいとこでもある、悪いとこでもあるのは、やっぱり律儀にきちっと制度上でやろうとすると、平時では非常にいいんですけども、有事の時はなかなか進みにくいということですね。
はい。
さあ、ここで番組からのお知らせです。来週19日月曜日からのコージーアップは、
一都三県知事も登場、新型コロナ変異株から国民を守れ、コージー専門家会議。
お待たせしました。 1都3県の知事の方々全員の出演決まりました。19日月曜日、東京都小池百合子知事、20日火曜日、埼玉県大野元裕知事、21日水曜日、神奈川県の黒岩雄二知事、22日木曜日は、千葉県の熊谷俊人知事です。
そしてコメンテーター陣は6時台前半から生出演。月曜日、ジャーナリスト須田慎一郎さん、火曜日、数量政策学者高橋陽一さん、水曜日、慶応義塾大学教授国際政治学者細谷雄一さん、木曜日、明治大学准教授経済学者飯田康之さん、金曜日、外交評論家三宅邦彦さんです。
6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、ショーアップナイター解説者の里崎智也さん登場です。
そしてプレゼントも、勝手に台湾応援企画としまして、台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキを毎日プレゼントいたします。
はい、
では新業さんから一言。
私も食べたいわ。
来週19日月曜日から飯田浩司の OK 浩司アップ、ぜひよろしくお願いします。お願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュース7時台、こちらです。新型コロナワクチン高齢者への接種開始。65歳以上の高齢者に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が昨日から始まりました。厚生労働省は今後自治体への配送量を増やしていく方針で、6月中には高齢者全員が2回接種できる量を配送できる見通しとしております。まあ実際には自治体から接種券が届いて、まあ電話ネットなどで予約を行って、でそれからまあ自治体が指定した接種会場で受けるという形になっていると。まあ厚労省はここのところこの量というものを強調してますね。
ちょっとあの違和感があるのは、まあ政府も頑張っているんですけども、とにかくその接種量、海外からの接種量をいくら供給できるかというところに焦点が当たっているんですが、先ほどもお話したように日本だと問題はその接種、打つ、人の数が少ないので、いくら供給が足りていてもそれをいつまでに打てるのかっていうのが非常に不安で、政府はとにかくこれだけの、ワクチン確保したって言ってあとは地方自治体が、の責任だというふうな言い方してるんで、ちょっとこれは違和感、個人的にはちょっと若干感じますね。
まあ一方でそのね、自治体側からすると、いやそうは言ったって供給量がいくつかわからないんだから予約を取ろうにも取りきれないし、そういう意味じゃ政府がやってくんなきゃっていう、なんかこうボールの押し付け合いみたいな。
ちなみにですね、アメリカは7月までに国民の9割が接種を終えます。そうするとアメリカで今まで需要がですね全部世界に流れてきますから、急にワクチンの数が増えてきます。だから政府としてはもう夏場には、十分なワクチン確保できるという見込みにいると思います。問題はどうやって、国民に接種を、そのスピードを持ってやっていくかというところが非常に、さっきも言ったようにそのアメリカとイギリスでは一般のボランティア、あるいは薬剤師、そういったあの医療でない方でも打てるようにしているので早い。日本はなかなかそれがあのできないので、いま、だに、医療従事者400万人、1割しか、接種できてないという状況ですね。
ツイッター星ちゃんさん、ワクチンを医師看護師以外の人が打つのは日本では受け入れられない気がしますというご意見もいただいております。まあ、このあたり、まあね、有事と平時の切り分けというようなところにもなってくるわけですかね。
そうですね、まあ、確かにあの日本では、その感染が騒がれてますけど、アメリカと比べれば感染者数が圧倒的に少ないわけですね。で死者数も少ない。そういう意味ではアメリカに比べると危機感、というのは違いがあるんで、あともう一つはその日本だとあの皮下注射の場合は、なんていう角度を持って入れない、それなりの専門性があるんですけど、あの筋肉注射の場合は、あのブスッと刺して雑なこと言うと誰でもできちゃうみたいな、そういったやり方が雑なアメリカ人には受け入れられるけど、 あのね、あのきめ細かい日本人にはなかなか受け入れられないっていうところだと思いますけどね。
まあ、ただやっぱりね、感染抑止していくためにはこれはある程度のスピードも求められるところと、
そうなんです、
確かにこのスピードと、まあ、ある意味のそのきめ細かさ質の部分かもしれないですけど、これちょっと今トレードオフなのかもしれないですよね。
そうですね。そこの議論があまり日本ではされてないですよね。とにかくいくら確保できたんだという量のところなんですけども、はい、そのやっぱりそれをどうやって、普及させていくかっていうところの路地の議論っていうのもなかなか、まあ、政府もね、はい、あまり、ちょっと軽はずみに、一般の人でも医療従事者じゃない人が打ってたらどうだっていうとちょっと批判されるんで、
まあ、後から言えないみたいな、
ありますんで、まあ、そこはねちょっと、いろいろ議論しながら、うまいバランスを見つけなきゃいけないのかなとは思いますけどね。
それから経済に対する影響いろいろ言われてますが、あの野村総研の木内さんが試算したところによると5500億円の損失というようなニュースが出ています。まあ、GDP の年間で 0.1% ほどじゃないかという指摘があるんですが、
そうですね。また今回もまん延防止措置が導入されて、はい、ちょっとあの緊急事態が解除されて ここでやっと経済も回復できるかと思ったところにまたこのまん延防止措置ということでちょっと水かけられた部分があって、まあそういったところで株価に反映してちょっと直近 2、3週間、まあこの1ヶ月は日米の株動向が完全に乖離してアメリカ株の方がアウトパフォームしていると、まあこれもおそらくワクチンの普及動向見通しが大きく関わってんじゃないかと思いますけどね。
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。今月16日の日米首脳会談正式発表。アメリカ政府は昨日バイデン大統領と菅総理大臣が今月16日に首脳会談を行うと正式に発表しました。公式実務訪問賓客としてホワイトハウスに菅総理を受け入れ、会談後に共同記者会見を開く予定です。バイデンさんとしては初めて外国の首脳と対面で会談する、その相手が菅さんであるということで、まあ、あの二国間関係それから、友情協力を重視している表れだと説明しているようであります。
そうですね。政府筋から私が聞いた話、まあ、当然アジア、での重要性、経済の大きさというので日本が選ばれたんですけど、もう一つは、はい、やっぱりあのバイデン大統領の年齢のせいか、アメリカ側は非常にコロナに敏感で、日本は比較的、感染が少ないということでも、選ばれた要因の一つで、どうも日本側から毎週、コロナのデータをアメリカが要請して、こと細かに見ているということです。で、面白いのは、先週ですね、安全保障、はい、のトップ会談が、日米韓のね、
はい、ありましたね、
行われましたね。
大統領安全保障担当の大統領補佐官のサリバンさんと、日本からはNSC
北村さん
の北村さん、はいはい、韓国からも情報のトップが行きましたね。
ただね、それはホワイトハウスでは行われない。
そうなんですか。
メリーランド州で行ったんです。
あ、そうなんです、ワシントン DC ですらない。
そうなんです。要するに近づけたくない。だから菅総理が初め、本当の実質上の初めてで、アメリカ人でさえ、はい、やっぱり政権閣僚でさえホワイトハウス、出入りはかなり制限されていると。だからかなり神経質になっているということなんですね。
はあ、これ、まあ、今回ね、こうやって、会うということですけれども、菅総理との夕食会などの日程も現時点でないと、うん、この辺もそれを表してますか。
日本でいう時短営業じゃないけど、はい、自粛なのかなという、気持ちはありますけどね。
なるほど。
確かに、長時間一緒にいないっていうアメリカ側の、はい、要因だと思いますね。極めて異例ですけど。
まあ、で会談だったらマスク越しで喋るけれども、
ね、
会食となると夕食会となると、とし
かも当日に、はい、バイデン大統領はデラウェア地元 に、戻るわけですから、丸一日一緒にいないということなんで、まあ、相当通常の首脳会談よりは時間と中身を制限して、 やるんだなっていうことが伺えますね。
結構中身についてもいろいろすでにリークというか出てきてますよね。はい、
ただですね、はい、一つ面白い情報、私もあの政府関係筋から聞いてるのは、はい、今アメリカが対中制裁を、いろいろ、考案じゃなくて考えていると、はい、でなぜかというとちょうどですね8日に、はい、先週の8日にアメリカの上院外交委員会が、戦略的競争法という、はい、中国に向けた、うんその規制法案を出してきてるんですね、
はい、これしかも超党派ですよね。
超党派です、うん、でしかも中身は相当厳しくて、実はバイデン政権は、十分な制裁を怠ってるとまで言い切って、
ほ
で細かい制裁の、はい行為とか行動に対して制裁をかけなさいというふうに義務付けている法案、これが可決するとアメリカバイデン政権は相当中国に対してより厳しい、これが日本の首脳が来る直前に出たということは、
はい
日本側からすると相当対中の、強硬政策対策、あるいは制裁に関して日本も賛同してくれと、言ってくるのではないかと。だからいいところもあるんですが、
はい
初めての、首脳を呼ばれたけども、それにはそれ相当の請求書もついてくるという、
なるほど、
ちょっと可能性があると。
うーん、
ちょっと日本も、喜んでばかりはいられないっていう感じじゃないですかね。
うーん、では続いてのニュースこちらです。東芝が今月中にも特別委員会を設置、買収の提案を審査。東芝がイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズからの買収提案を独立して審査する特別委員会を今月中にも設置する見通しであることが分かりました。東芝の取締役会は今月19日に定例の会合を予定していて、詳細の提案を受け次第、特別委員会の設置を決議するということであります。ここへ来て先週あたりからバーッとこうニュースが出てきてますけれども、もともとこの上場会社であるところの東芝を、非上場にして全部買い取っちゃうというこれ提案ですよね。
そうですね。東芝の場合はかねてからそのいわゆる物を言う投資家アクティベストファンドとの対立が、問題視されてきていて、ここにそういった亀裂を回避する一つの戦略、っていうか方法案ということなんですけど、これそもそもこの案には3つのポイントがございまして、
はい、
1つはいわゆるガバナンス、なぜこの、その非上場にするのか、そもそも CVC パートナーズにはもともと車谷 CEO が、
はい
代表を務め、
日本法人の代表だったということですね。
で、今だに、取締役の一人が、CVC の、最高顧問であるということで、そこの利害関係、
はい、
これはその経営陣を守るためにやってるのか、それとも株主のためにやってるのかっていう問題が一つ、そこをクリアにしないといけない。二つ目がいわゆる時価評価ですね、
はい、
CVC は1株5000円でその買取買収を提案してるんですけども、
はい、
じゃあこれが果たして、その評価として正しい額なのかどうか、一部のアナリストに言わせれば、
はい、
6000円という人もいるし、5000円はかなり魅力的だという人もいるんで、そこの精査、をしていかなきゃいけない。でこれ実は日米の首脳会談とも関連していて、
ほうほう、
日米首脳会談はそのサプライチェーンの話を、
はい
します。
やめ
で
やめ
ます
ね、
そういった、はい、安全保障サプライチェーンの政策によっては、こういった東芝が持っている記憶者、積み込んだった
、はい、旧東芝メモリー、
東芝自体の価値が変わってくるかもしれないということなんで、さまざまな要因があると。で3つ目は外為法ですね、は
い、外為法、
いわゆるその東芝が持っている原子力とか、その量子コンピューティングとか、いわゆる日本の安全保障を脅かすような、そういった技術、ビジネスを売却していいのかどうかという、はい、ここの政府の精査が、必要と。でこの3つの点があるんで、なかなかすぐには、その買収が決まるもんではないんじゃないかと思いますけどね。
これ今のところは上場してるじゃないですか、はい、マーケットの反応としてはどうなんですか。
いや実はだからこれが発表されて5000円という価格が上がった時に4300円で引けたんですね、
は
い、本来だったらこれは株主から見てこれは絶対やるべきだ、はい、あるいは
魅力的だと
思 魅力的だと思う、はい、すぐに5000円に行くはずが4300円ってことはやっぱり 50-50 と見てると市場はと
本当にできんのと、
できんのと、あるいはこれよりも他にもっと魅力的な提案をしてくる投資家が出てくるんじゃないのと、いろんな要素でさっきも言った複雑性から本当にできるのかというところで、はい、まあ、ちょっとあの株価も様子見というか慎重姿勢になってるんですね、うんうんうん、
あでこの東芝本体 そのビジネスとしての見通しなんですが、その稼ぎ頭だったはずの半導体、はい、まあ、キオクシアの部分をもう早々に売っちゃいましたよね。
そうですね、まあ、まだあの4割ほどあの株持ってはいるんですけども、まあ、そもそもそれをさあのビジネスの中核ではないので、
はい、
いつまで持ってもしょうがないということで、だからもう一つそのガバナンスの問題なんですけども、
はい、
やっぱり東芝としては、うん、その上場している以上をどういうビジネスモデルで長期的にやっていくのかっていうのがなかなか見えてこない、はい、そこに、まあ、いわゆるアクティビストファンドがいろいろあの提言をして、合う合わない問題があったんですけども、非上場になれば別にそこは経営陣としてはもうちょっと腰を据えてゆっくりいろいろやっていけるということなんで、はい、経営陣からするとやりやすいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
うん、で先ほどその外為法などで指摘もありました、うん、まあ、虎の子の技術というか、
う
ん、日本の安全保障に関わってくるところが、
ね、
まあ、レーダーの技術とかいろんなものを持ってるみたいですね、この東芝というところは、
は
い、
あのよかったなと思うのはこれ実は日本はこの外為法というかその安全保障技術を守る法がですね、
はい、
2018年までなかったんですね。でやっとそこをいろいろ賛否両論あったんですけども、それを導入した結果、
はい、
こういった問題が起きても日本政府としてはいろいろ精査して、まあ、ここは売っていいですよ、これはダメですよと、うん、あるいは、今回の CBC も、独自で、単独ではなくて、
はい、
日本の投資家JIC とか、そのいわゆるDBJ とか、こういった日本の投資家も政府投資入れて、なんとかこの外為法の規制をですね、通るようにしようということ
を考えてますね。なるほど、 100% 外資っていう表向きだとなかなか難しくなると。
そうなん
です。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。中国のネット通販最大手アリババ。中国のネット通販最大手アリババグループの張優ダニエルチャン CEO は、独占禁止法違反で日本円にしておよそ3000億円の罰金処分を課されたことについて昨日記者会見を開きました。ダニエルチャン氏は、中国政府による処分が事業に重大な影響を与えることはないと述べ、市場や利用者の懸念を払拭しました。
まあ、重大な影響なしとなってますが、ここのところアリババの周りはきな臭いですよね。
いやちょっとこれ政府、中国政府としてアリババをターゲットにちょっといじめとも思える、はい、去年からずっとですね、はい、まあ、いわゆるアントグループとかアリババ系列の、に対していろいろ入ってきて、まあ、そもそも個人的に中国政府自体が独禁法違反の最大のあれじゃないかと思うぐらい、なんでこの時期に、
はい、
でアリババ のこういった事業形態、形態ってのはもう前からあったわけですから、
そうです、ね、
急にここで独禁法っていうのは一つちょっと違和感がある、うんうん、あともう一つはですね、この、まあ、いわゆるジャックマー封じというか、
はい、
いじめ、の一
創業者の方ですね。
そうなんですね。一面がある一方で、アメリカで中国企業が軒並みその上場廃止、はい、あるいは規制対象になっていて、
はい、
そういった、まあ、アメリカあるいは海外に、まあ、中国政府もちゃんと中国企業を、なんですかね、規制してますよというアピールをしようとしてるのかなというふうにも受け止められる のではないかと思いますけどね。
まあ、ある程度コントロール、ガバナンスはちゃんとしてるぞってところを見せたい。
まあ、この、ね、3000億円という多額の罰金を受けて CEO がね、ただ単に政府に、はい、反論せずに事業に影響しないってこと自体が、うんうんうんうん、いかに恐れてるかというか、あの強制的なものかという印象は受けましたけどね。
まあ、普通になんというか、ね、あの経済活動として考えたらこの額の罰金をいきなり課されてって、それは企業としては文句の一つも言わないと逆に株主から怒られそうですよね。
そうなんです、まあ、だからこれが中国の形態で、株主も何も政府が全て決めて異論なしということではないかと思いますけどね。
で、まあ、そのアリババの、まあ、創業者のジャック・マー氏に関しては、去年の10月の上海でのカンファレンスで、はい、まあ、ある意味当局に喧嘩を打ったっていうところから、うん、もうなんかケチのつけ始めみたいな感じになってますよね。
う
ん、
そう、まあ、実態はどうなのか分かりませんが、そういう印象は受けざるを得ないですよね。だからちょっと相当それ の流れが未だに続いているということで、よくね、中国はその他国ともなんですけど、はい、一つの国、例えばオーストラリアに攻撃して、うん、はい、他の国に、立てつけばこうなるぞというメッセージを、やり方としては、だこれをもう中国企業に対して、
はい、
その、まあ、政府に立てつけばこのようなことになるよっていうようなメッセージの、国内のメッセージにもしてんのかなというふうに推測してしまいますけどね。
ある意味の見せしめ。
そうですね、おっしゃる通りですね。
今日日本経済新聞が一面トップで、中国ハイテク振興に逆風ということで、まさにその、うん、あのアリババの締め付け等々で、うん、上場を諦めちゃった会社もかなり出てきているぞというような、ね、そうですね、話が出てます。
全体的には中国もこれまではイケイケどんどんこういった新興企業を立ち上げて、だその代わり、まあ、多額の負債を抱える企業や、過剰な投資で、まあ、中国経済にも歪みが出ている部分はあるので、
はい、
多分そこをきちっと抑制したいという、中国政府の、意図もあるんではないかと思いますけども、まあ、ちょっとこういった企業を押しすぎて今度は引きすぎてるみたいな、まあ、かなり、過激な、
はい、
締め付けというか、ちょっと驚きますね。
これね、実際、まあ、いろんな数字は出てくるじゃないですか。経済成長にしても 6% 台は維持してるだとかと、はい、どのぐらいまで信用していったらいいんですかね。
いや、だからこれもね、コロナの情報同様ね、
はい、
正直あまり信用できない、まあ、信用できるものとしては、例えば相手国がある貿易の数字とか、
はい、
要するに中国国内だけでは決められないようなデータに関しては、まあ、そこそこの信用性はあるんでしょうけども、毎年毎年 6% の経済成長というのもちょっとこれ、話ができすぎてるんじゃないかと、まあ、昔から言われてることですけどね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカのケリー特使が中国訪問へ。アメリカのバイデン政権で気候変動を担当するケリー大統領特使が今週中国の上海を訪問することが分かりました。バイデン政権発足後、政府の高官が中国を訪れるのは初めてです。ワシントンポストによると、ケリー特使今週中に中国上海を訪れて、温室効果ガスの排出削減をめぐって中国で気候問題を担当する海進化特使と会談する見通しということであります。これどういう意図ですか。
いや、もう明らかに4月22日に予定している、まあ、米国の気候変動サミット、これに向けた準備、はい、だと思います。で、まあ、できれば、うん、一番排出量の多いアメリカと中国が協力して、
はい、
ある程度の道筋を示したいっていうのが あるんでしょうけども、ちょっとここで気になったのが、はい、このケリー特使いつ行くのかというのは、16日金曜日には日米首脳会談があります、はい、
そうですね、
そこでも気候変動が話されます、
はい、
ケリー氏がそこに 出席してないと、ちょっとこれ話もねどうなんだろうということなんで、ただじゃあ、 今日に出て金曜日までに帰ってくると相当きついスケジュールですし、ケリー氏もねもう70後半ですから大丈夫かなということなんで、ちょっとその辺のスケジューリングが気になったというところありますね。
まあ前々からこう言われてましたけれども、ケリーさん、もともとオバマ政権時代の国務長官でもあったと、中国に対しては甘いんじゃないかということが言われている中で、訪問が出てくるというとあれっていうふうに、
そうですね、まあ、でも唯一気候変動に関しては唯一米中がある程度協力できる分野ですから、唯一というとちょっと語弊がありますけども、数少ない、まあ、そこにある程度、一般的に親中と言われているケリー氏が行って、なんとかここはうまく作ろうよというような話を持っていくんでしょうけども、まあその辺がちょっと私がその政府関係者から聞いてるのは、日本も今回この米中、日米の首脳会談で、いわゆる NDC 国が決める貢献、要するに CO2 削減目標、これを相当踏み込んで積極的な水準をアメリカに提示するんじゃないかというふうに把握してますけども、日本も頑張るぞというところを示しながら、日米で気候変動をある程度、まあ、動かして、22日の気候サミットで、まあ、中国もそこを協力するというのが、まあ、バイデン政権 の、 コロナの次にバイデン政権としてはその評価というか、アピールしたいのが、まあ、気候変動ですから、やっぱりこの22日のサミットは、正直言うとこの16日の日米首脳会談同様、あるいはそれ以上に重要な会議と、いうことだと思いますね。
まあ、日本は、ね、菅さんが去年国会で演説の中で、2050年までに、実質排出ゼロということを、まあ、目標として出してますけど、まあ、それ以上の具体的なところが出てくる可能性があるということですか。
そうですね、今2013年比で、2030年まで、CO2 マイナス 26% と定義してるんですけど、これを例えば 40% とか、40% 以上にするという可能性があります。ただですね、これ日本ではその外の、ね、目標値を積極的に出すのはいいんですけども、問題は2050年にいまだに日本はエネルギーミックスが化石燃料を輸入するというふうになってるわけです。ということは化石燃料を輸入することは2050年排出ゼロは無理です。だからやはりこの原発をどれだけ、比率、原発比率をどれだけにするのか、再生可能エネルギーをどれだけするのか、化石燃料ゼロにできるのか、この議論が国内でされない限り、2050年にマイナス 40% でも、50% でもゼロでも、あまり意味がないと。だからやっぱりこの国内のエネルギーミックス議論を早く進めていただきたいというふうに思いますね。
まあ、その辺に、ね、絡んで、まあ、原発のリプレース、まあ、新たにこう作るであるとかも含めての議連というものが、まあ、昨日立ち上がったと、いう話が出てきています。まあ、小規模でかなり効率の良いというか新しい形のものというのも、まあ、海外ではかなり研究されてますが、まあ、その辺、ね、もともと日本も技術があったところですもんね。
まずそもそもじゃあ2050年とか長期的にどれだけ原発を使うのかっていうところが決まんないと、どれだけ今から投資すべきなのかわからないですね。だからやっぱりその長期的なビジョンをまず政府が掲げ、それに基づいてどういう投資あるいはどういう形での原発政策を出していくのかっていうのが決まっていくんで、その今やっぱり9月に選挙があるということで、なかなか原発という難しい、ね、議題は政府として取り上げたくないというのは気持ちは分かりますけども、やっぱり気候変動は急務ですから、難しい議題も国内で議論し、その国民に信を問うというか分かっていただくということは非常に重要だと思いますね。
で、他方もう一つ昨日、まあ、プロジェクトチームが立ち上がったのが、まあ 炭素税とかも含めた、まあ、あの排出削減と、うん、で、まあ、炭素に対しての関税であるとか、うん、あるいはこう炭素税、あるいは排出権の取引などというのもこう出てきました。これ使い方によってはそのプロジェクトチームの議論の中でも出ましたけど、うん、増税になってこれ景気の下押しになるんじゃないかと、今やるべきじゃないんじゃないかという話も出て
ます。そうですね、まあ、そういう議論がある一方を、これは今までにその気候変動に消極的だった企業が、まあ、その課税されるので、はい、より効率的なあの電力使用、
はい、
にあの動く、まあ、起爆剤だと。あのちなみにご存知かどうかですが、あのテスラってありますよね、会社、
はい、電気自動車
あのテスラの収益の半分以上が、この排出権の収入ですから。
あ、そうなんですか。 それを売って収入にしてる。
ほとんどがもうその利益が車じゃないんですよ、あの会社は。 あの会社は気候変動の会社みたいな感じで、それを見れば日本の企業もやっぱり、はい、あのエネルギー削減というか効率化すれば収入にもつながる。だからプラス面とマイナス面、だから効率の悪い企業は課税にもなるし、逆に効率のいい企業は収入として得られる、売れるんで、あの排出権も、
はい、
だからプラスマイナス両方があるんで、企業によってはっていう形だと思いますけどね。
で、まあ、そのマーケット全体として見て、そういった、まあ、環境に配慮している会社の株を蘇生してファンドを作るみたいなことっていうのも出てきてますけれども、うん、はい、これ今後やっぱり株式をこう売り買いするにあたってもかなり重要な仕様になってくるわけですか。
あのやっぱり今の流れでその、まあ、いわゆるあのエネルギー効率のいい、あるいは ESG
投資なんて言われます ね、
はい、投資の株でそういったファンドが作られて投資が向いてるんですけど、あの難しいのは、うん、何が基準で ESG なのか、何でもかんでもみんな俺たちは ESG だって言ってそういうファンドに入れてもらおうっていう会社が多いんですけど、そういうあの排出権の制度もそうですけど、はい、今後よりその本格的に気候変動問題を携わるにはその排出権の制度を具体化し、
はい、
まあ、ESG ファンドの定義をもっとはっきりさせて、区分けをしていくっていう必要があるし、まあ、その今の初期段階ということでは非常にいいことではないかと僕は思いますけどね。
いや、まさにそのこう物差しの作り方で、今はごめんなさい、業界の中でのこの排出量のシェアだったりとかでこう判断されるものが絶対的な量で判断されると、メーカーの多い日本とかって結構不利になると。
そうです。
これ日本叩きにね、使われちゃわないかっていう怖さがありますが
あのだからこれから国際的に、だからこの、はい、この気候変動サミットでも、国際的なルール、あるいは基準、こういうのを設けてみんな同じルールでやりましょうというふうにあのしていくと、ここは日本の企業にとってもプラスですし、日本叩きというようなことにはならない。逆にだけどそういう問題にあの積極的でない会社はどんどん取り残されていくということなんで、まあ、あの国際ルール作りは非常にいいことだと僕は思いますけど、
ね、そこで日本もきちっと発言しなきゃいけない。
そういうことです。
今日のスクープアップ、アメリカのケリー特使中国訪問へというニュースから ESG 投資国際的な枠組みという話までいただきました。
日本放送アナウンサー飯田浩司です。
同じく日本放送アナウンサーの新業一華です。
いつも飯田浩司の OK 浩司アップをお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はラジオの日本放送が首都圏で平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間生放送でお送りしているんですが、これを編集しましてポッドキャストや YouTube でお聞きいただいております。
はい、生放送以外でお聞きの方はですね、カットしている部分も多くありますので、
はい、
この4月で丸3年ということもあります。改めてにはなりますが、飯田さんと私新業の簡単なプロフィールを紹介したいと思います。それでは飯田先輩から。
はい、私入社18年目になりますが、2004年に日本放送入社しまして、アナウンサーやっております。1981年の、生まれでございます。昭和に直すと56年。
本当ですか。
本当だよ。何言ってんの。
放送の中では年齢詐称疑惑が出ています。
56年というと1956年の間違いだとか言われ
て。そうそう、
まあ、それ昭和31年じゃないかっていう話になるんですが
、はい、
あの2012年からですね、夕方のニュース番組のキャスターをやって、で2018年の、ね、4月から
この朝の番組を担当するようになったということで、まあ、なんだかんだ言ってですね、もう社歴の大半をニュース番組で過ごすということになっておりますが、まあ、その前は、朝の番組の中継コーナーだとか、まあ、バラエティ番組担当で、いろんな仮装をしながら中継したりとかですね、もともとですね、電車とか飛行機とか、まあ、競馬とかこう好きで、まあ、本当コロナっていうのは大変でですね、競馬も観客になるし、電車乗って旅行ってのも難しいし、飛行機海外旅行なんてのは特に難しくなったと、いうことでですね、まあ、今はうつうつとした気持ちを放送にぶつけているというところでございます。まあ神奈川横須賀の出身でして、子供が一人、今度小学校に上がったとおいう子がおります、まあ、簡単なプロフィールというとこんなところですかね、
はい
はい、さあ新業アナウンサーは、
はい、私はですね入社7年目なんですよね、うんうんうん、なので実はですね飯田さんとこうやって話してますけど年齢差11歳ぐらいあるっていう、
そっかほぼ一回り違う
そうなんですよ実は、
そうか
ですです、
あんまり、まあ、お礼は感じてないのか僕が鈍感なのか
と、いやそんなことないです、
でもこの人平成生まれなんで、
そうなんです、
やっぱりジェネレーションギャップをね、特に生放送を聞いてらっしゃる方は芸能情報のコーナーとか、
そうですよ ね、
ポッドキャストを YouTube には載ってないかもしれないですけど、その辺では感じるね、
そんなジェネレーションギャップも感じつつなんですけれども、
いやでも古いこともさ、うん、特撮とかだともうゴジラ第一作から知ってるとか、
そうですね、
この人すごいんですよ、
私特撮作品大好きで、大学時代はですねゴジラをテーマに卒業論文を書いたりでした、書いたりですとか、うん、あとゴジラの他にもガメラだったりとか、こうスーパー戦隊シリーズ、仮面ライダー、ウルトラマンなどなど、本当昔の作品をこう遡ってこう見ることが私の趣味でありまして、うん、まあ、ちょっとこうコロナ禍でこう、ね、気持ちが晴れない時もありますけども、大体その特撮作品に勇気づけられて今話しているという、うん、そういう感じでございます。
なるほど、
はい、
そして筋肉も、
筋肉も大好きでですね、昔からもう見るのが特にもう大好きで、よくこう人の筋肉をこうグッと動かしては、なぜこの筋肉はこういう動きをするのかというのをですね、まあ、5歳ぐらいですかね、遡ればそういう、こう勝手にこう研究してた部分がありまして、そんなこんなでボディービルの大会とかもこう行ったりして、掛け声をねかけるのも大好きです。切れてるよとかね言ってました、
冷蔵庫とか
言ってましたね、冷蔵庫とかカブトムシとか、
わかんないで、まあ、あとは番組でもちょくちょく本編でも出てきますが、パラスポーツの取材は本当にこれは精力的に、
はい、
まあ、コロナの前はね結構足げく大会通ったりなんかもできてました
が、そうでしたね、大会とか強化合宿とか取材に行ってまして、ね、まあ、ちょっとずつこう戻ってきているという現状ではあるんですが、うんうん、入社してからずっとパラスポーツは取材していて、リオパラリンピックとピョンチャンパラリンピックも現地で観戦しております、
ね、はい、取材をしに行ったということが、まあ、ありますが、
なのでね、ぜひ番組の中でもちょっとずつこうその戻ってきている大会の様子であったりとか、うん、まあ、選手の皆さんの様子とかも、ね、リポートできたらなとは思っております、
はいはい、まあ、そのあたりがですね、まあ、場合によっては、ポッドキャストや YouTube から抜かれてしまうことがあるんですが、うん、ぜひですね、その意味では本編も、まあ、ラジコのタイムフリーなので聞くことができますので、お聞きいただければと思いますし、またですねこの本編というものが非常に大事なわけです、
はい、
我々2人がお送りしているこの番組からのお願いです、我々ラジオの業界はですね2ヶ月に1回お調べ週間という期間がやってまいりまして、うん、まあ、この番組も含めてですね民放民間放送ですので、
はい、
やっぱ生き残るためにはですねこれ数字を残すということが非常に大事で、特にですね、まあ、ポッドキャスト YouTube 非常にたくさんの方にお聞きいただいて、その意味では数字実績も残しているんですが、とはいえですね、はい、この幹の部分、柱の部分が非常に大事になってくるというのがこの2ヶ月に一度やってくるということ
でございます。そうなんですよ、まあ、分かりやすく言いますと、
ええ、はい、
この週は特にたくさんの人にお聞きいただきたい、うん、ということでございます。
おっしゃる通りです、はい、まあ、具体的な詳細はですね割愛いたしますが、4月の中旬頃に関東1都3県にお住まいの方、あるいはお住まいの方を親戚一族老頭にお持ちの方、ぜひ日本放送朝6時飯田浩司の OK 浩司アップをよろしくお願いいたします。
関東の AM ラジオ局日本放送で平日朝6時から8時まで放送しています。
大事なことなのでもう一回申し上げます。日本放送で平日朝6時から8時まで放送中、飯田浩司の OK 浩司アップです。
コージーアップで新業と飯田と握手
ステイチューン。